ペソ人への手紙3章10節から13節まで、これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主イエス・キリストにおいて実現された神の永遠のご契約に沿ったことです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。
エペソ人への手紙は牢獄で書かれました。使徒パウロはキリストを述べ伝えたため、信仰に反対する人たちによってローマの地方総督に訴えられました。使徒パウロはその裁判でローマ皇帝に上訴しましたため、ローマに囚人として送られ、そこで牢獄につながれました。その牢獄の中でパウロはエペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙を書きました。でこの3つの手紙は牢獄から書いた手紙なので獄中書簡と呼ばれています。しかしこれらの手紙は囚人が獄中から書いたものとは思えないほど力に満ち、賛美に満ち、感謝に満ちています。キリストのゆえに投獄されている、この奥義のために私は牢に入れられていますなどといった言葉がなければ、とても獄中書簡とはわからないほどです。で獄中にいたパウロは他の人から慰めを受ける立場にありました。ところがエペソの3の13では、私があなた方のために受けている苦難ゆえに落胆することのないようお願いしますと逆に他の人たちを励ましています。なぜパウロはそんなふうに言うことができたのでしょうか。それはパウロが教会に与えられている目的と権威と特権とを知っていたからです。今朝は使徒パウロがここで示しています教会の目的、権威、特権、この3つのものについてご一緒に考えてみたいと思います。パウロは10節の言葉ですが、教会を通して神の豊かな知恵が示されるため、でここのところで教会の目的を教えています。神の豊かな知恵という言葉があります。これは次の11節で、私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画という言葉で言い換えられていますね。永遠の計画、これは神様が人類とその救いのために立ててくださった救いの計画のことです。永遠のと言われていますのは、神様の救いの計画が罪を犯した人間をとりあえず何とかしなければと慌てて立てた粗末な計画ではないという意味です。神様は永遠の昔から人間の救いを計画しておられ、それは永遠の先まで決して変わらない確かなものだということですね。また神様は私たちに永遠に至る救いを与えてくださいますから、この救いの計画が永遠の計画とそう呼ばれるのです。この永遠の計画はキリストイエスにおいて実現したと書いてありますね。キリストは人となって地上に来られました。私たちの罪を背負って十字架で死なれました。三日目に復活し、それから40日後に天に昇り、父なる神の右の座に着かれました。今もキリストはそこにおられます。キリストはこのことによって救いを成就してくださいました。先ほど私たちは使徒信条で告白した通りであります。皆さんはこのことを信じていらっしゃいますね。信じている人はアーメンと言いましょう。 人類は何千年という長い間、自分たちの救いを探し求めてきました。さまざまな思想が生まれ、宗教ができました。しかしイエス・キリストはその人類の救いを求める探求のためにピリオドを打たれたのです。宗教や思想の始祖たちは、そこに道があるよ、そこを歩みなさい、そこに行ったら真理があるからそれを手に入れなさい、そこに命がある、そこへ行きなさい、そう教えました。彼らは道を指し示すことはできたとしても、私たちをその道に歩ませることはできませんでした。真理を指し示すことはできても、彼ら自身が真理ではあるとか真理そのものを与えることはできなかったのです。命を指し示すことができたとしても、命を与えることはできませんでした。しかしキリストは言われました。私が道であり真理であり命なのです。私が道であり真理であり命なのです。キリストご自身が道そのもの、真理そのもの、命そのものなのです。すべての道はキリストに到達する、そのことによって目的を達成します。すべての真理はキリストによって初めて意味あるものとなります。すべてのものはキリストによって生かされてこそ命を持ちます。本気で生きる道を探し求めた人たちは、キリストが道である、真理である、命であるということを知りました。キリストのうちに生きる目的を、生きる意味を、そして生きる力を見出しました。生きてはいても少しも命の脈動を感じることのできなかった人々、皆さんもかつてはそうではなかったでしょうか。その私たちがキリストによって生かされ、満たされ、人生を力強く生きていくことができました。世界の何十億という人たちがキリストに最終的な答えを見出しているのです。教会の役割はこのキリストの救いを人々に示すことにあります。エペソ 3-10、 教会を通して神の豊かな知恵が示される、教会を通して示されると書いてあります。どのようにして私たちはそれを示すのでしょうか。もう皆さん答えご存じですね。おさらいになりますが、5つの目的、これを思い起こしてください。まず第一に、私たちの礼拝によってです。人々は私たちが心から神様を礼拝するその姿を見て、ここに神がおられるということを知るでしょう。第二に、私たちが神の家族としての交わりを保ち、互いに愛し合うことによってです。それによって人々はキリストが私たち一人一人を愛してくださっているということを知るのです。第三は、私たちがキリストの弟子として成長していくことによってですね、私たちには言葉や活動によってだけでなく、自らの人格によってキリストを表していくという使命が与えられています。第四に、しもべとなって、キリストのしもべのとなってする奉仕によって、キリストが主であるということを私たちは言い表すのです。そして第五に、こうした四つの土台の上に立って初めて伝道するときに、教会はキリストの救いを人々に示すことができるようになるのです。私たちクリスチャンであれば、誰しもキリストの救いを受けています。キリストの救いを受けたからクリスチャンになったんですが、しかし神様は救いを受けた私たちに、同時にこの私たちが持っているこの救いを人々に示していくという使命もお与えくださいました。あなたは、あなたの人生がキリストの救いの中に表された、この神の豊かな知恵と呼ばれているこのことを示すためにあるんだということを知っていらっしゃるでしょうか。 それを知っている人はどんな苦しみの中でも落胆せずにパウロのように前に向かって進むことができます。そしてそのような人生の目的に生きる人たちが集まってくる教会は、神様から与えられた教会に本来与えられたその目的を達成することのできる教会として成長していくことができるのです。さて第2に教会の権威について考えてみましょうね。10節にこれは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、こういう言葉があります。天にある支配と権威、これは何を意味しているのでしょうか。天にある支配権威と言いますと、まず私たちは神様が見えるものも見えないものも全てを支配しておられる、あるいは天の軍勢である天使たちが神の御心に従って整然と行動している様子、そういうものを思い浮かべますね。御心が天になるごとくというふうに、本当に天では神様の御心がなっている。ところがこの文脈で使われている天にある支配と権威というのは神様のものというよりは神様に逆らう勢力力を指しています。エペソ2章2節で空中の権威を持つ支配者という言葉がありました。エペソの6の12には私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。サタンや悪霊のこと、それが支配権威と呼ばれているということがわかります。十節に言われている天にある支配権威というのもサタンとその手下たちを表します。神様に逆らい人々をキリストの救いから遠ざけ真実な教会を攻撃してくるこの見えない霊的な力について聖書は至るところで触れていますね。サタンと悪霊にキリストの救いが示されるというのは一体どういうことでしょうか。それはキリストの勝利を示すという意味です。キリストによって救いは成就しました。キリストを信じる者はサタンの支配から解放されて神のものとなった、神に属するものとなった、このことが宣言されるためです。一般のビジネスの世界では一方が得をして他方が損をする、そういう取引はできるだけしないように、両方が互いに利益を得る、いわゆるウィンウィンと言いますね。その取引を心がけています。もう皆さんも多くの方がビジネスの世界にいらっしゃいますのでお分かりでしょう。しかしながらウィンウィンシチュエーションというのはビジネスの世界では通用しましても霊的な世界では通用しないのです。神様はサタンとウィンウィンの取引をなさるのではありません。サタンを滅ぼして私たちを救ってくださるのです。私たちの敵が滅びることなしには私たちの救いはないのです。私がこういうことを申し上げますとなかなか皆さんあれとか思ったり、あるいはカチンと来たりするかもしれませんね。現代は聖書が教えるところの光と闇、真理と偽り、救いと滅び、そういう区別が曖昧になっている時代であります。それで聖書が正しく理解されていない面があると思います。しかし聖書は言っています。教会は好むと好まざるとにかかわらず救いと滅びの両方を示す存在なのです。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りである、有名な聖書の言葉があります。大変厳粛な言葉です。しかしこれが霊的な世界の現実です。教会はサタンに対して悪霊たちに対してまたこの世の力に対して 勝利を宣言します。すでに勝利し、これからも勝利していきます。イエス様は弟子たちに、あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですと言われました。また私は天においても地においても一切の権威が与えられています、そうも約束されました。教会にはキリストのこの権威が与えられているのです。ハデスの門もそれには打ち勝てませんと言われたほどの黄泉にも死にも打ち勝つ大きな権威です。私たちはしばしば悪が栄えるのを見まして心を煩わせたり意気消沈したりしやすいのですが、教会に与えられているキリストの力を信じ、霊的な戦いに勝利していきたい、そう思いますね。第3に見たいのは教会に与えられた特権です。教会に与えられた特権、それは12節にあります。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。聖なる神様と罪ある人間、そこには人間の努力によっては決して超えることのできない大きな隔たりがあります。深い淵があります。しかしキリストは十字架の上で私たちの罪のすべてを引き受けてくださった。その血潮によって私たちの罪を許してくださった。私たちを罪から清めてくださったのです。キリストが清い神様と罪ある人間との橋渡しをしてくださった。キリストの十字架が神と私たちの間に架けられたブリッジですね。イエス様は復活して父なる神様の右の座についておられますが、このイエス様がそのご自分が神とのブリッジになってくださっただけでなく、神様に近づこうとする者のために今もなお取りなしを続けてくださっているのです。ヘブルの4章16節もしお開きになれたら開いてみてください。ヘブルの4章16節お開きになった方とご一緒に読みたいと思います。ヘブル4の16ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちにはこのようにキリストによって神に近づくことができる特権、プリビレッジが与えられているのです。神様はキリストによってもうすでに私たちに近づいておられます。今度は私たちがその特権を生かして神に近づく番です。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。聖書はそう語っています。エペソ3の12では、私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです、そうありますように、キリストを信じるこの信仰を持って神様に近づきたいと思います。聖書はまず私たち一人一人が神に近づくように教えています。主イエス様はしばしば寂しいところで一人になって父なる神様に祈られました。そのように私たちも人から離れ一人になって神様に近づく必要があります。しかしそれと同時に、こうして私たちが礼拝に他の人々と共に集まる、教会が一つとなって共に神様に近づくということも教えています。信仰によって神に近づこう、そう努力している者たちがこの礼拝に集まりますときに、神様に近づきたいというその思いと思いとが互いに共鳴して、 共に神様に近づいていく、その喜びが与えられるのです。さまざまな問題に振り回され落胆してしまうような時も、神様に近づこう、そう集まった他の信仰者たちに励まされて、共に神様に近づくことができるようになった、そんな体験を皆さんお一人一人持っていらっしゃることと思いますね。ちょうど磁石で釘をくっつけますと、その釘もまた磁力を帯びまして、他の釘をまた吸い寄せる。そのように私たちが神様に近づくことによって、ここに来る人たちもまた神様のもとへと近づけられる、吸い寄せられていく、そんな教会でありたいと心から願っています。パウロが福音のゆえに投獄され苦しみにあったように、教会もまた純粋な福音を守り、それを述べ伝えていこうとしますとき、さまざまなことに悩まされることでありましょう。しかし教会には救いを求め、助けを求め、神様に近づく特権が与えられているのです。神様が教会に与えてくださった目的、また教会に与えてくださった権威、力、そして私たちに与えられているこの特権を思うとき、私たちは失望や落胆から救われ、大胆に確信を持って神様に近づくことができる、神様に喜んでくださいただく、そのような教会になることができるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝教会に与えられている目的と権威、そして特権等を再確認することができありがとうございました。これらのことを単なる知識としてでなく、教会の中で実現することができるよう私たちを助けてください。教会があなたの御言葉の基準に沿って成長していくように、教会を愛し、そのために心を砕く私たちとしてください。教会の頭、イエス・キリストのお名前でお祈りをいたします。